片岡なりか
桂福店の
虫眼鏡っと。皆さんこんにちは、虫眼鏡っと始まりました。
はい、始まりました。またね、はい、何回目なんでしょうね。
今日で9回目です。
よ
く続きました。
お前やな、
はい、
今日は
あの昨年の11月にお届けしましたね、戦場紛争地域の今という、はい、
戦場ジャーナリストの、
ね、フリージャーナリスト、西谷文和さんのお話伺いました。その後半をお届けしたいと思います。
9回目でぴったりでんな。
救助ちょっと関係してかな。はい、なかなかねこう戦争とかどうして起こるのかとかね、その報道の裏側なんていうのはこう伝わってこないことたくさんあるんですけれども、そういった内容を中心に虫眼鏡サイズでお届けしたいと思っております。
虫眼鏡と、
あの実はね、西谷さん、昨年の10月の末から11月にかけてアフガニスタンに行かれてるんですね。
どんな状況なんやろね。
なので前回のこの放送よりもさらにこう新しい情報を、仕入れて、帰ってきておられて、まあ、その内容なんかは西谷さんが、ご自身でなさってる路上のラジオとか、まあ、それ以外でも結構 YouTube で上がってるので、ぜひ皆さんね、聞いたりとか見たり。
路上のラジオと路上のテレビ、私も出してもらった
んですよ。そうでしたね、はい、ご覧いただきたいと思います。
メディアで言わないことがいっぱい飛び交ってるけどね。
そうですね、
すごいよあれ。
で、まあ、アフガニスタンに関して言うと、まあ、今でもやはり戦闘がずっと続いていて、ね、子供たち、傷つく子供たち今でもね、たくさん、ね、いらっしゃる状況。
ホスピタルの様子とか聞いてられへんもん。
はい、まあ、そういう状況まだ続いてるんですけれども、じゃあね、そのどうしてその中東地域で、ああいう、こう戦争紛争が起こるのか、まあ、そのあたりのお話聞いていますので、はい、聞いてください。
なぜそしたらあの地域に集中するかということですね。あの辺りみんなオスマントルコやったわけですよ、第一次世界で100年前まで、でオスマントルコがドイツと組んで戦争して負けるわけですよ、で負けた後どうしたかというと、イギリスとフランス勝ちましたよね、イギリスとフランスが勝手に国境線を引いて、イギリスはイラクとヨルダンとパレスチナを取るんですよ、でフランスはシリアとレバノンを取ったわけ、無理やり国を作って、でまあ、支配をした、植民地支配した時にお前はスンニアとか、お前はシーアとか、お互いがこういがみ合うように、支配するわけです、まあ、死の交渉みたいなもんですね、そういうふうにこう内部でこう争わすることによって、イギリスとかフランスは支配しやすくなるわけです、だってスンニとシーアは普通に結婚してましたからね、でスンニとシーアが結婚してできた子は、どっちの宗教するかは親が決められましたから、まあそれほど意識もしてない関係やったわけですね、イラクなんかは戦争するまでは、イラクにもユダヤ教徒もいましたし、キリスト教徒もいたので、フセインはその辺は緩かったんですよ、だから僕イラクに取材行った時に、ラマダンって知ってます？ラマダンはイスラム教のところでは酒飲めないんですよ、絶対に、だから僕キリスト教の街で泊まってましたね。酒飲めるとこあるんだよって聞いて、あ、どこやで、この地域は大丈夫やで、なんでやねんって、ここはキリスト教徒住んでんねんって、もうそういうぐらい緩かったんです、もともとは、イラクもね、シリアももともと緩かったんやけど、戦争になるともうダメですね、戦争になったらもうみんなもう逃げましたね、はい、だからそういう意味ではヨーロッパがそういうふうにこう仕向けたっていうのは大きいと思います。
は あの西谷さんのお話だと、戦争始まる前は民族間とかね部族間の間もすごく緩い関係だったし、
なんか尊重しながらうまいことね、ね、ゆるゆるで言ってる感じだったんですよ ね。
キリスト教とイスラム教の人たちも結構共存してたというか ね。
小学校5年のクラス、山田派と鈴木派と佐藤派みたいな
そんな感じですか、
コンタクレのグループみたいな、
はい、だったようなんですけれども、それがこう分裂させられ、分断していくんですかね、はい、それぞれがこうきちっとこう分けられていく、まあ、それそのあたりのお話伺ってますので、どうぞお聞きください。
例えばですね、そのイラクでいうと、そのお前はスンニ、お前はシーア、お前はクルドというふうに分けられたわけですよね、で油田出ますよね、石油出ますよね、で俺たちはイラク人なんだと、この油田は俺たちのもんだというふうに、みんなその分裂しへんかったら団結しますよね。そうするとその油田はイギリスとかアメリカの企業が持ってるわけですよ、イラクから湧いてくるのに、で全部盗んでいくわけですよ。だからほんまの愛国者は俺たちのもんやないか言うて立ち上がるわけです、でそれで、まあ、例えばあのイランの、モサデクやったかなは国有化したわけですよ、石油を。でイラクのフセインも国有化したんですよ。だからそういう意味ではそれが一番怖いんですよ、ヨーロッパからすれば、団結されるのは怖いわけ。だから分裂させておくと、その美味しいものを盗めるじゃないですか。イラクの石油を国有化したので、フセインは邪魔やったわけですよ、アメリカイギリスからすれば。でイランのモサデクもクーデターでひっくり返されましたから。だからそういう意味では戦争の背景にそういう利権と分断支配があるとは思います。
利権と分断支配というお話出てきましたね。
利
権
ね、
はい、その分断、その民族とか部族、そういうものをこう分断することによって誰かがその 利権を得てるわけですよね。
分断すると利権を得れる、
はい、まあ、その石油とか武器をめぐって その利権の構造、一体どうなってるのか、はい、聞いていただきましょう。
正しいビジネスでその取引したらいいけど、アメリカやイギリスのやり方はもうそこで部族と契約して、国民ではなくてサウジアラビアが特にそうなんですが、でもう王様と分けっこするわけで、半々にするわけで、サウジアラビアはアメリカの武器を大量に買うんですけど、サウジアラビアの国王というのは民主的な選挙で選ばれた人じゃない、そういう人がアメリカから武器を買って石油で払うわけね、でその時に武器の、金額の半分ぐらいが王様への賄賂になってるわけ。だから石油が出るのに庶民は貧しいわけ。
あの最後石油の話になりましたけれどもね、あの私たち結構この中東の戦争のことってすごく人事だと思ってるんですけれども、
そうそう、遠い国、
じゃあこの石油は私たちとどういうふうに関係しているのか。
そうや
ね、
どういうことや、
どういうことや、ちょっとじゃあ聞いてみましょう。
日本が輸入する石油の8割以上は中東からですからね、だから本当はつながってるんやけど、そのつながりが見えないようにさせられてますよね、だからそのなんていうのかな、ちゃんとした値段でちゃんとした取引でお互いが反映するようにすべきだったんだと思います、ところがやっぱりそれ盗んだ方が儲かるので、でそれと一回この資本主義というのは街を作るでしょ、でカラーテレビでも売るでしょ、行き渡るでしょ、ほんな作っても売れないじゃないですか、どっかで壊さなあかんんですよ、で戦争で壊しちゃうと、イラクの街なんかバグダッドの街全部破壊、ほとんど破壊されたけど、次やってきた建設会社はアメリカの会社ですからね、でそのアメリカの会社が作り直すと、いうことなので、だから、まあ、そこを、まあ、日本の会社はあまり組んでやってる会社少ないですけど、やっぱ何社かやっぱりそういうのを組んでやってる会社もあるし、
あのね、 そんないろいろいろんなことがあるんだったら、もっとちゃんと報道してくれたらいいのにとか、教えてくれたらいいのにって思う人結構多いと思うんですよ。
なんか同じような番組ばっかりやってるもんな。
ねえ、なでもどうしてじゃあ教えてくれないんでしょうね。
それはそれなんか隠しとるな。
まず、この中東のことで言うと、もう国際報道それ自体が今減ってるらしいですよね。
そこがおかしいね。
うん、
何が起きてるか世界のこと知らんとさ。
ねえ、まあ今はそのコロナのことが中心っていうのもあるとは思うんですけど、それにしたって全く入ってこないでしょニュース。
だから日本におったら日本がもうその全部自分の世界みたいになってしまうと、あかんやろやっぱりな、
ね、あと西谷さんがすごいおっしゃってたのは、もう報道自体がワイドショー化してるってすごいおっしゃってましたよね。
耳が痛いなんかそういうののお世話になる傾向がある仕事ですからね。
あ
でも確かに多いね。
うん、
それは感じるね。
でさらに、やっぱりここの部分は皆さんに聞いていただきたいと思います。ではどうぞ。
現地で何起こったかとかも調べて、テレビ局持っていくんやけど、やっぱりボツになってしまいますね。
今後またメディアがさらに押さえつけ入る、
ね、さらに押さえつけ入るでしょうね。あの官房長官の押さえつけてた人が総理になったからね、だからそういう意味では窮屈になってるのは確かです。
いろいろ問題点は分かったけれども、はいはいはいはい、じゃあ私たちはどうしたらいいんでしょうか。
はい、まずイラクへ行こう。
ちょっとなかなか今飛行機も飛んでないし、
まあ、はい、そう簡単に行けるとこはないし行かれへんやろね。
そうですよね、うん、で、まあ、どうしたらいいんですかっていうふうに西谷さんにちょっとお伺いしたところ、まあ、身近な生活こんなところから見直してみたらどうですかということで教えていただきました。
石油に頼らない生活をしないといけないので、そういう意味では食料もエネルギーも地産地消でいかなあかんし、生活協同組合的なものが非常に大事になっていくと思います。その要は企業が全部独り占めしちゃうという、そのアマゾンとかグーグルとかがみんな買っちゃうというのは良くないので、うん、もうちょっとその助け合って、その協同組合的なもので、そこでまあ食料とかエネルギーが流通するような、うん、
石油に頼らない生活ということでしたよね。西谷さんのお話の中で、その正しいビジネスとして石油が取引されてるんだったらいいけれども、まあ、なかなかそういうわけにもいかないので、まあ、そこからの脱石油ということもあると思いますし、
大体もう、はい、世界中の品物って石油ないと制作できへんでしょ。
そうです
よね。ほんならそれやっぱり企業大企業さんが作るはるわけやんか。
そうですよね。
軍需産業かってそうちゃいます。
はい、
うん、例えばなんか基地作るとか言うたら、すごい建築にも石油いるやん。
はい、
食べようとするやろなそれ。
うん、まあ、そういうところからの、まあ、脱石油ということと、あとほら地産地消とか共同組合なんていう言葉もね出てきましたよね。まあ、このあたりがどうしてこう石油に頼らない生活とつながっているのかっていうのは、なかなかちょっとね
説明我々も勉強せんと分からへんな、
難しいところもあるので、また改めてね環境問題とか、まあ、そういうところでも考えてみたいと思います。会を改めてやってみたいと思います。そしてですね、でラストになるんですけれども、西谷さんが行っておられるイラクの子供を救う会という活動があるんですね。はいはい、ぜひ皆さんもインターネットで調べていただきたいと思うんですけれども、こちらぜひ、ご協力もしていただきたいと思います。
ね、僕このレポート聞いて涙出たもん、うん、
はい、
もうほんまに、ほんま子供たちがね、戦争の犠牲で大きな怪我を負ったりね、家族と別れたりね、
はい、
なんか辛いよ。
まあね、どういうことをこう目指しておられるのかっていうことも含めてお話しいただきましたので、聞いていただきましょう。
私はこれ自分で立ち上げて、2003年立ち上げてからもう17年目なんですけど、年に2回ぐらいはイラクかアフガニスタンかシリアに行って食料を配ってきたわけですね。で病院は薬配って行ったわけですけど、年に まあ、何百万か持っていかして持ってますけど、まあ、でも、うん、いつまで続くんやろうなっていうのは正直な気持ちです。僕は始めた頃はイラク戦争ってすぐ終わると思ってましたから、で終われば解散やなと思ってたんですけど、まだ続いてますからね。でそういう意味ではまだ解散できないというのが悲しい事実ですね。で今度だからあのイラクにもイスラム国が3000人ぐらい女性をレイプして連れて行って奴隷妻にしたんですよね。その女性が帰ってきたキャンプがあるので、でこの2月に行った時は洋服配ったんですけど、子供服配ったんだけど、これよりもミシンがええって言われたので、で、まあ、次はちょっとミシンにしようかなと思ってるんですけどね。
うわー、今日はこれね、ビルの上えらい雑踏が聞こえますが、何してん
の？ SOS の声が聞こえる。
SOS の声で何？
子供たちの権利、無視の声です。
ああ、
この状況は無視できません。
ああ、どないすんの？
世界中の子供たちの聞こえてこないその声を見つけるところから始めましょう。
ああ、
子供たち権利無視、その声を探しに行きます。
おい、ちょっと、ああやね、ちょっとどっちなん？ちょっと勢いで行ったでも、ちょっとおい、あ、ちょっとどっち、あれ、ちょっと私も無視しないで、あ、ちょっと